皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
相変わらずね、雨で嫌ですね。
そろそろ青空が見たいなっていう心境です。
そうですよね。まあこれは東京で放送してるんで、そう思うだけで世界の人はですね、別の天候をですね体験していると思うんですけれども、天気予報を見るとですね、はい、ずっと先まで雨マークがですね、
そうですね、しばらく
続いていて、7月終わったくらいまで続くんじゃないかなというちょっと重い気分にもなるんですけどね。そういうものを吹き飛ばしながら、
はい、
体を動かしながら世の中の事象にですね新しい関心を向けていきたいと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ、
ぶっ壊しちゃえば壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。全国の旅館で休業日を設ける動きが広がっています。石川県和倉温泉の老舗旅館加賀屋は今年4月から新たに導入し、愛知県の旅館は先月から週休3日制に踏み切りました。宿泊関連の仕事は休みにくい働き方などが響き、人手不足感が強く、休業日の導入で就労条件の改善を図ります。
これね、僕聞いた時にね、まあ人手不足深刻なんだなと思いながら、泊まる身からすると加賀屋に1週間泊まっていたいってそういう客がいた時に、いやーこの日水曜日休みなんですけどって言われたらどうすんだろうなと思ってね。だいたい旅館ってそういうもんじゃないですか。年がら年中やってるから連泊が可能なわけで、ホテルそうしないでしょ。1週間滞在するとか平気であるわけだから、人手不足が非常に大きな要因として旅館も休まなきゃいけない、そういう時代に入ってきたのかなという感じがしますね。
内閣府が発表した5月の機械受注統計は、設備投資の先行指標となる船舶電力を除く民需の受注額が季節的な要因を除いて8429億円と、前の月に比べて 7.8% 減少しました。機械受注のマイナスは4ヶ月ぶりです。
今日ポイントで取り上げるんですけれども、パウエル FRB 議長がね、議会証言した中でアメリカ経済が弱いと指摘した中で、設備投資なんだと、設備投資が最近数週間に目に見えて落ちてきているとこういうことを言っていてですね、まあ日本も同じなのかなと。米中が貿易摩擦抱えていて、何をどうやって作るとお互いの国の規制に引っかからないのかとか、まあ企業にとってはものすごく不安感があるんだと思うんですね。で、今世界経済はアメリカ中心にまだまだいいんですけれども、これからがっくり落ちてくるとしたら、この設備投資の減少がですね、世界経済全体の足を引っ張る要因になりかねないという気がします。
アメリカのトランプ政権は台湾への総額22億ドル、およそ2400億円相当の武器売却を承認しました。アメリカと台湾の接近が一段と鮮明になり、中国は直ちに撤回を求めると猛反発しています。
トランプ大統領とね、習近平さんが大阪で一時休戦ということを言ったんだけれども、実はどうも表面的な休戦であってですね、中身はもうお互いに煮えたぎってるという感じがしますよね。アメリカの保守派としては中国の伸長をなんとか抑えたい、台湾を併合するようなことは絶対許さないというのはですね、やっぱり大きなポイントだし、ファーウェイについてもね、トランプ大統領が来年の大統領選挙に睨んで少し緩和したようなこと言ってるけど、安全保障上の問題については絶対譲らないという見通しなので、だんだんねマーケットそれに気づきつつあるんですよね。ただまあ利下げ利下げっていう大騒ぎしてるからそっちで上がってるだけであって、私はねこの米中対立というのは相当長引くし、簡単には解消しないというふうに思ってますね。
アメリカのペンス副大統領はワシントン市内で開いたキリスト教右派のイベントで、イランによるウラン濃縮度の引き上げやアメリカ軍の無人機撃墜に触れ、イランはアメリカの自制を決断力の欠如と誤解すべきではない、中東地域での国益やアメリカ人を保護するためアメリカ軍は準備を整えていると強調しました。
まあ、トランプ大統領がね、脅しを実行に移したのは化学兵器をシリア軍が使ったのではないかと、政府軍がね使ったのではないかと言われて、巡航ミサイルを使った時以外は実は私は平和が好きだとか言ってですね、あんまりやってないんですよ。だからイランとしてはどうもそこら辺を読んでる可能性がある。やるぞやるぞとトランプさん言ってるけども、やらないなと読んでる可能性がある。ただしペンスさんはですね、従来の彼の発言とか腰を据えた対中間の疲労なんかを見ていると結構本気なんですよ、あの人の方が。トランプ大統領はどっちかっていうと、もう自分の選挙のことしか頭にございませんみたいなところがあるんだけどね。だからペンス大統領がこういう警告をイランにしたということは、それはそれなりに意義がある。大統領より副大統領の発言の方が重いっていうね、それはまあどうなのかなとは思うんだけど、そういう印象が私はします。
マツダは国内向けに使ってきた車両の愛称を廃止し、最上位車種のアテンザをマツダ6に、小型車デミオはマツダ2に変更します。日本で馴染みの薄いシンプルな社名への変更には、顧客層が上がったという自負に加え、BMW やアウディなど輸入車のようにブランド価値の高さを訴える狙いが込められています。
これはまた後で取り上げます、ポイントで。
総務省が発表した今年1月1日時点の人口動態調査によりますと、日本の人口は1,247,6,364人と、前の年から43,3239人減少しました。人口減少は10年連続で、減少幅は1968年の調査開始以来最大でした。一方、外国人は169,543人増えて、過去最も多い266,7199人でした。
これはまたポイントで取り上げます。
世界の自動車市場が急減速しています。国別で最大の市場である中国と世界4位のインドの今年4月から6月の新車販売台数は1年前と比べて2桁のマイナスとなり、アメリカ、ヨーロッパの市場も低調です。景気減速の影響が長引き、リーマンショック直後以来の2年連続前年割れが濃厚になっています。
私はこう考えるんですよ。車ってそんなに毎年買い替えるもんじゃないので、売れる時期が 2,3 年続くとその後は購買需要が落ちるんですよね。そういうことだと思うんです。中国のね、新車需要が落ちるのは当然でしょう。だってあんなハイペースでね増え続けるわけないので。だから記事はね、景気減速の影響が長引きって書いてあるけれども、まあそれはあるんだけれども、自動車の販売が伸びないんで景気が減速してるってことも言えますよね。卵が先か鶏が先かっていう議論になるわけで、でもお互いが共鳴し合うと大きな影響になりますよということなので、この記事を読んだ瞬間にこれは注意すべきことだなと。つまりインドまで減ってるってことはですね、モディさんは経済政策が成功して再選されてるわけじゃないですか。再び政権になってるわけじゃないですか。そのインドで何が起きてるかっていうのはまだ私は詳細には把握してないんだけど、中国が落ちてきてるのは分かりますよね。ヨーロッパも落ちてきている。でアメリカはただ売れすぎたからっていうこともあると思うんで、ちょっとねこれ注目したいニュースの一つです。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は議会証言で、利下げの必要性が高まっている、6月の会合以降も貿易摩擦などが引き続きアメリカ景気の先行きの重荷となっているなどと語り、7月末の次回会合での利下げを示唆しました。
これもポイントですぐに取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。 さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは FRB のパウエル議長が議会証言で7月末の次回会合での利下げを示唆しました。
まあ、あの文章を読めばですね、私は両方読んだんですよ。下院のね、金融サービス委員会で、その翌日が上院の銀行委員会。まあ、ほとんど同じことを言ってるんですけれども、まあ、一つ上院の議会証言で面白かったのはね、
はい、
日本の二の舞になっちゃいかんっていう話をしてましたね。要するに、インフレ率が目標である 2% を下回っている時には、果断に行動した方がいいと。まあ、暗に日本は行動が遅かった、だからデフレになったということを言ってるわけですよ。で、それも含めてね、その前の日の下院銀行委員会の発言も含めて言うと、多分 98% くらいかな、確信を持って言えるのは、7月の FOMC では利下げをします。でも 0.5% ではないかもしれない。でも、パウエル議長が言っていたことはですね、私はリーズナブルだと思いますね。どういう意味かっていうとね、日本では、トランプ大統領が圧力加えているから、パウエルさんは嫌々ながら利下げするっていう風な報道が多いじゃないですか。
そうですね、
昨日もね、局の名前は言いませんけれども、9時からのニュースでね、トランプ大統領がね、圧力かけてるんで、パウエルさんが利下げしますみたいなことを言っててね、とんでもない理解だなと思っていて、パウエルさんがあの中で何言っているかっていうとね、
はい、
まず冒頭でね、FRB は独立組織です。議会の方々にその独立性を与えてもらっていて、それを感謝しますってまだ言ってるわけですよ。これはね、重要なサジェッションですよね。私たちは独立にして決めますってことをまず言って、雇用情勢が非常にいいということは確かだし、アメリカ経済が比較的強いということも認めると。ただね、読んでいくと、いくつか、この人、この点を心配してるんだっていうのがね、浮かび上がるんですよ。それで単語としてはね、クロスカレントという単語をね、何回か使っているんですね。クロスカレントっていうことは、流れにクロスするわけだから、流れを妨げるものって意味なんですよね。まあ逆流って日本語では訳されてるんですけれども、それ何かというと、米中貿易摩擦ありますねって、まあそれクロスカレントですよね。どうなるかわからないという。あと世界経済もヨーロッパや途上国、まあインドでも自動車販売が落ちてきてるっていうのあったじゃないですか。中国でも落ちてますよという、その世界経済への懸念。それもクロスカレントじゃないですか。いろいろあってですね、まず逆流がありますと、クロスカレントがありますと。2番目は、設備投資が弱いよと。設備投資ってのはですね、将来の雇用の受け皿になるわけですよね。設備投資があるから、事業が拡大して、そこで雇用が生まれるということになるんだけども、設備投資が顕著に最近弱くなってきているという一つ言ってましたよね。で、もう一つは、インフレ率が低い。つまり、利上げを開始した頃は 2% 近傍で、良かったんだけれども、はい、それが 1.5 とか 1.6、5月の統計ではですね、落ちてきていると。で、これを言ってるわけですよね。つまり、インフレターゲットに対して、インフレ率が下がってきている。これは日本の例を考えると、果断に行動しなければならないってことを言ってるわけですよ。果断に行動するってことは利下げするってことです。で、まあ、もしかしたら 0.25% の可能性もあります。でも、彼が喋った後のアメリカのインフレ統計を見ると、少しインフレ率が戻りつつ 2% に近づく動きもあるので、まあ 0.5 はこれはちょっとこれからまだね、半月ぐらいありますから見なきゃいけない。で、僕が面白いと思ったのはね、まあ日本でそういう形の要するに圧力に負けた報道があるじゃないですか。
はい、
でも議員もね、非常に面白い質問をしていて、もしあなたがトランプ大統領から変われって言われたら変わりますかって聞かれたことに対して、私は変わりませんと。独立性があるわけだから、大統領がどうやったってですね、今のアメリカの制度では簡単には FRB の理事長は変えられません。で、私は変わりませんって言ってるわけですね。で、確かに彼承認されて4年間なので、次の大統領にトランプさん選ばれれば、大統領が任命する権限があるわけだから、その時は変わるかもしれないけれども、それまでは変わらないって明言してるわけですよ。で、2番目にね、これも私ものすごい興味あったんだけど、米中貿易摩擦で一時休戦になったじゃないですか。
はい。
休戦になったってことは、見通しが明るくなったのかなって言ったらですね、あなたの質問に対して、つまり見通しが明るくなったかという委員のね、質問に対して、ノーと。シンプルに言えばノーだと言ったんですよ。パウエルさんがね、米中合意の中身をよく知っているんだと思うんですよ。
はい、
一つはね、ちっとも対立本格的には解けてないじゃないと。だから懸念が残るんだよと。だから米中貿易摩擦はアメリカ経済の成長にとってクロスカレントですよと、逆流ですよと、こういうことははっきり言ってるわけですよ。だからそういう意味で言うならば、 私はね、パウエルさんが圧力に弱い人だという報道が日本で多いもんだから、ものすごく賢い人だなと。で、芯のある人だなと思いましたよね、はい。トランプ大統領に任命されてんだけど、変われって言われたら変わるかって言ったらノーって言ってるし、米中貿易摩擦で少し見通しは明るくなったかって言ったらノーって言ってるわけですよね。で、私が思ったのはね、圧力云々よりも、はい、今の世界の中央銀行が直面している問題っていうのは極めて新しい。あえて言えばね、深刻というんでなくて新しい。つまり、これだけアメリカ経済の景気が良くて雇用統計で失業率が 3.7% というもう完全雇用ですよね。になっても、なぜ労働賃金が上がらないのかっていう疑問があるじゃないですか。はい、労働賃金が上がらないもんだから、物価もなかなか上がらない。なぜ上がらないのか。要するにね、コナンドラムっていうね、グリーンスパンの単語を使うかどうかは別として、謎がいっぱいある世の中で、舵取りをしてるわけですよね。日銀の政策だってマイナス金利やりましたと。マイナス金利だからさすがにね、企業セクターにお金が回るだろうって言っていたのに、回らない。なぜなの？はい、なぜなぜなぜがいっぱいあるのが今の経済なんですよね。で、もちろん戦後の人口がどんどん増えた時の成長経済とは違うことは分かっているし、ネットワークが普及した世の中で、ダイムラベンツのね、1200万もする電気自動車がネットで売られるような時代にね、物価上昇圧力っていうのはどういうところで生まれるのかっていう議論もありますよね。はい、で、あえて私は、パウエルさんという人はそういう新しい時代の経済の形に対して、日銀より過断に行動することが許されるのではないかという考え方に立ち至っていると思うんですよ。はい、だからその圧力に負けたとか負けてないとかね、そういう問題ではなくて、これ世界中の中央銀行はそうなんだけど、これから一体金融政策っていうのはどうやったらいいのかというトライが始まる。
はい。
つまり、失業率が 3.6 とか 3.7 とか 3.8 でもね、利下げする。過去の常識から見ればね、ふざけんじゃないっていう人が多いんですよ。だからね、アメリカ経済いいのにって言うけれども、はい、彼はちゃんと昨日ね、こことここが弱いって3つのポイントを指摘してるわけですね。まあ難しい立場ですよ。下げたら圧力に負けたってみんな言うに決まってるわけだから。はい、下げなければトランプさんがカンカンになるわけだしね、また騒ぎ出すわけだから。難しい立場なんだけれども、でもね、私はパウエルさんのトライをね、まあ今度下げてみる。
はい、
金利下げすぎると効率インフレになるって言うじゃないですか。ね、日本どう見てみろと。日本これだけ下げてね、はい、どこインフレになってんだと。
ですよね。ね、
ということでしょ、はい、だから経済の形が新しくなってるっていうことをね、認めなきゃいけないわけですよ、はい。で、それができてない人が多いだけだというふうに私は考えてるんですよね。
はい、次は総務省が発表した今年1月1日時点の人口動態調査によると、前の年から日本の人口が43万3239人減少しました。
僕がね、一言でこのニュースにコメントするとね、
はい、
焦ることはないと。焦ることはない。で、それ聞くとね、はい、日本人はね、ゾゾゾゾゾっとするわけじゃないですか。人口減るのかよ、と。
はい、
ね。で、もうこの番組で何回も言ってるから言いたくないんだけど、戦争が終わった時の日本の人口は7300万人です。
今、約倍ですもんね。
1945年。ね。
はい。
で、その後、ブワーッと僕も含めてね、生まれてるわけですよ。はい、年間250万ぐらいずつ生まれてきた。今ね、98万とかなんですよね。そりゃ増えねえよなと。減るよなってことですね。だって120何万とか130何万とか死ぬわけだから。でもね、僕は長い日本の人口のトレンドを見ていて、だいたいね、関ヶ原の戦いがあった頃ね。
はい。
1600年。
はい。
だ
い
たい日本の人口1600万人だったとこ言われてるわけですよ。
あ、そう
ですか。面白いでしょ。これね、はい、ものすごい覚えやすいんで、ずっと頭の中に残ってんだけど。
私でも覚えられそうです。
で、江戸時代に3000数百万人増えてね、それ戦争が終わったので、でも明治時代に爆発的に増えて、戦後も爆発的に増えたというプロセスの中にあって、今でもインドの人口なんかものすごく増えてるわけだけれども、中国、韓国、ヨーロッパを含めてね、今でも人口増えてるのはフランスとアメリカとインドだけなんですけれども、主な国ではね。だからそういう意味では、減るのは仕方がない。ただし、ペースは早いよね、ということですよね。はい、まあ、韓国ほどではない、出生率がね、一応割りそうな韓国ほどではないけれども、だけども、今の若い連中を見ているとね、昔は今頃の若いやつはって盛んに言われたけど、最近誰も言わなくなったのは若いやつが活躍するからなんだけれども、
はい、
ね、面白い連中がいっぱい揃ってきているし、ね、バルサで活躍するようなやつも出てきてるわけだから、
ね、
私はね、そんなに悲観すべきではないというふうに思っていて、ただ重要なのは、 彼らが日本が高度成長した時に作ったいろいろなシステムで将来活躍できないようになるのは困るなというふうに思っていて、制度設計はやっぱりしていかなきゃいけないと思うんですよ。つまり日本の戦後の制度っていうのはほとんど人口が急増することを前提にして作ってるんですね。じゃあ年金システムもそうだし退職金制度もそうなんですよ。それをどういう形で変えていく必要があるのかということが一応の重要なポイントであって、この数字見てね、43万減って16万増えたのかと、それでもまだね30万弱減ってるじゃねえかっていう焦る必要はないというふうに思いますよね。
そしてマツダが国内向けに使ってきた車両の愛称を廃止して、まあ、アテンザをマツダ6に、小型車ゼミオはマツダ2に変更します。
なんか高級車な感じがするね。なんか。
まあそれが狙いなんですもんね。
デミオっていうとその形を思い浮かべて、あれね。いや、別に批判はしませんよ。はい、BMW、アウディがそういう呼び方してますよね。数字でね。はい、僕は BMW は比較的詳しいんだけど、3と4と5と6と7があるんですよ。で、もちろん SUV がその間に挟まってね、1もあるね。X1 っていうのもあるからね。アウディもそうだね、数字だね。そうですか、松田さん。BMW、アウディ並みにするんですかと。ただ問題は、呼び方変えるんじゃなくて、中身ですよね。中身。
はい。
で、6って言うとね、結構、ドイツ車でも高級車に近づくので、アテンザがね、はい、6という自動車業界のイメージする高級車のレベルに近づけられるかどうか。ということが課題かなと。いや、それは新しい技術を含めてですよ。というふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くなった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
加藤さんね、
はい、
日本で一番日常的に歩いてる人はどんな人たちだと思います？
日常的にですか、うん、通勤とか通学以外？
交通取締りやってるね、緑のおじさんたちなんですよ。それでね、
あ、僕は
興味持ってあの人たちに、一日何キロぐらい歩くんですかって一組聞いたのね。
はい、
で、その組は、まあ、測ったことないけど30キロですかねって言うんですよ。
30キロですか？
うん。いや、まあ、そのくらい歩くなと思って。
うわ、すごい。
だからまあ、4万歩とかね、そこら辺、だってあの人たちいつも歩いてますよ。
あ、まあ確かにそうですけど。う
ん、時々止まってね、違反者にステッカー貼ったりしますけども、それに次ぐぐらいはね、やっぱりね、ポケモン GO を熱心にやってる人たちかなと。
歩いてます。
いうふうに思うんですよ。それでね、今週面白い発表があって、はい、スポーツ庁がですね、7月1日に、スポーツインライフ、生活の中のスポーツというプロジェクトを今年の7月1日からスタートしたんですね。
はい。
それの第1号として、ポケモン GO が、要するにね、まあ、30キロまでは歩く人いないけど、ポケモン GO ではね、平均どのくらいかな、1週間に、まあ、最低50キロくらいは歩こうかとかね、僕はま、100キロ超えるんだけども、ゲームだと思ってる人もいるかもしれないけども、スポーツじゃないですか、ある意味ね。
確かに実際に歩いてるわけですもんね。
体を動かすっていうね、それで、まあ僕ももうポケモン GO はやってるんですけれども、スタート時点からもうそろそろ3年になるんで、ちょっと長くやりすぎたかなという気持ちもある一方で、歩かなきゃいけないっていうのがあって、で、僕はポケモン GO は始める前から皇居に参集したりしてですね、やっていて、それで東京マラソンも走ったし、富士山登山もしたんですよ。で、その後は結構このポケモン GO が誘因となって動いてるんですね。で、普通ゲームって家の中でじーっとしながらずっとやってる感じでしょ？
はい。
で、これは明らかに外に出なければならないスポーツなんですよ。で、ナイアンティックというこれ会社がやっていて、キャラクターを日本の会社が提供しているっていう形ですよね。 ゲームとして革新的であるということと、スポーツ庁が7月1日から発表したスポーツインライフのプロジェクトに、
はい、
まずこのポケモン GO というアプリが採用されたってのは面白い現象だなと思っていて、おい、スポーツインライフ、こんなことやってる人珍しいなとは思うんだけど、ゲームでありながらね、スポーツインライフというものに指定されたということは、それはもう、それでですね、非常に革新的なことだなというふうに思っていて、ね、とにかく人を外に連れ出す、経済活動っていうのは人をいかに動かすかじゃないですか。はい、購買にしろ何にしろ、
ね。
何か動かさないと経済活動にならないわけですよね。だから僕は仮想と現実の経済の狭間という観点を持って、ただ単に面白いからってことじゃなくて、経済活動の一環としてこう見ているわけなんですけれども、スポーツ庁にもポケモン GO のファンがいたんじゃないかな、みたいなね
、はい。
と思う一方で、まあ時代がそういうものを要求してるんだな、という感じがしましたよね。でね、はい、まあなぜ取り上げたかっていうと、マスコミにほとんど乗らないんですよ。
そうです
ね、新しい仕様なので、7月1日からね、今年の7月1日からスタートしたということで、皆さんにもね、広く知っていただきたいな、と。スポーツインライフ。皆さん、生活の中でスポーツしてますかってそういう感じですよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、スポーツインライフでした。
マヤミキです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ、不動産情報サイトの藤太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、藤太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで藤太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週はですね、80代の後半の方がねお亡くなりになって、まあ竹村健一さん89歳ということですけれども、はい、一度もご一緒にお仕事をしたことはないんです。大阪チックなね、あの語り口はね、ずっと見てましたし、まあ私と意見が違う点もあったんだけど、
はい、
ああ評論家ってこういう形で売り出すのかというねそういう結構ね興味深かったですよね。それまで評論家っていうと、どちらかというとピチッとね背広の上下来てね、でその大阪的な雰囲気が全国的にも注目されたというところがあるのかなというふうに思いますね。でジャニー喜多川さんはね、もちろん全然縁がないし、でもやっぱり非常に興味深かったのは、自分は前にじゃない人間だということをね通されたということで、結構ジャニーズのタレントの方は司会なんかもやって、
多彩ですよね、
結構一緒になるんですよ番組でね。
そうです
か。それで見ていると、専門知識はないけども、やっぱり挨拶とかきちんとできるしね、人の扱い方はうまいしと、やっぱり教育がしっかりしてるんだろうなという感じもあったし、次々とね戦後の日本を形作ってきた人が亡くなられるのは非常に残念だなということと、
ね、
まあでもね、新しい方が出てきて、はい、新しい時代を作っていくんじゃないかなというふうに思いますし、ヤンキースの田中がね、たった1イニングちょっとしか出なかったのに勝ち投手になったのも、まあ嬉しいことだったなというふうに思いますよね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。